タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、ゆさぎです。
池田です。
世の中全部タネでしょ、タネラジ放送後期のコーナーでございます。
よろしくお願いします。
何がありましたかね、この1週間ね、振り返っていきましょうね。
はい、やる気がもうなくなってるのかな。
いや、サクサクいきましょう。最初の種ニュースのコーナーでございます。
はい、
今回ね、まあ、いろいろランドロイドっていう自動だ、洗濯物畳み機の話であるとか、トミー周期店の話とかありましたけど、僕はここでちょっと軽く聞きたいのは、うん、池田さんの、まあ、ライフワークでもある、うなぎについて。日本うなぎの地上、今期の漁獲量が過去最低にということですけど、これ何があったんですか。うん、
日本うなぎの稚魚っていうのは、
はい、
いわゆるシラスうなぎということで、
うん、
まあうなぎってちっちゃいね、うん、まあ、子供みたいなうなぎが大きくなって食べられるうなぎになるわけですよ。
うんうん、
でそのちっちゃいうなぎを、
うん、
実はそれを作るっていうか育てるのは、
うん、
まだ日本世界の技術ではできないんです。
うんうんうんうん、
だから、自然の力によってまず稚魚まで育ててもらうしか、
うん、
うなぎって育てることができない
んですよね。うんうんうん、
でその稚魚をガサッと取って、うん、養殖池に入れてからが養殖なんですよ。
なるほど。ゼロ一はできないけど、一重はなんとかできるかもしれないってことですね。
そうそう、完全養殖はまるでできていないっていうのがあってて、ここに出てくる稚魚というのはシラスウナギなんで、
うん、
その、まあ、養殖する元になってるやつが一番今までで取れていないと。
うん、じゃあもうこれから先はもう減るしかないかなって感じなんですかね。
そうで、こういうねニュースをまあ見ると、うん、ああうなぎ食べられなくなるのかなという、まあ、シンプルな感想になると思うんですけど、
うん、
まあいろいろ細かいことあるんですけどね、この記事を読むとこういうことが書いてあるんですよ。途中ね、香港などから稚魚の輸入が大幅に増え、養殖される量は前シーズンとほぼ同じ水準となっているため、水産庁では消費者へのうなぎの供給には大きな影響はないとしていますと。うん、何を言っとるんだということなんですよ。でこれ最近ね、もう一方のニュースでなんかその、海外から日本に違法にうなぎの稚魚を、輸入しているっていうニュースも結構いっぱいあって。
なるほど、ありますね。
そうで、養殖される量は去年と同じだから大丈夫だっていうことじゃなくて、そもそも絶対量が把握されてないっていう状況があるわけですよ。
うんうん、
だけどなんとなく減ってはいるという状況があって、
うん、
だから科学者の人たちも確かに 100% 減ってると言い切ることがなかなか難しいんだけど、でも蓋然性のところではまあなんとなく減ってそうな状況がありますねっていう話はしてるんですが、
うんうん、
なんかこの話をどうしても読むと、大丈夫です大丈夫ですとしか水産庁は言わないと。
なるほどね。
っていう態度が非常に心配だというふうには思うんですが、まあざっくり言えばやっぱ減ってはいるんだけど、ただこれね、もうちょっと細かく読むと、今期だから、
うん、
季節をちょっとずらしたりとか、うん、まあ、あと地域をずらしたりすると、まあ、別なところは取れたりはしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、ざっくり減ってはいるっていう、これもねだから難しいです。プロがそうだと言えないんだから俺もよくはわからないんですけど、
うん、
まあ、なんとなく減少は、まあ、どんどん厳しい状況にはなってるんだろうなと。それぐらい
了解です。じゃあ定期的に観測していきましょう。続きまして、はい、予定のコーナーですね。いろいろとイベントごととか、あとは何らかのなんとか習慣とかね、まあ、大きいところで言うと新しい言語が始まりますので、それに伴ういろいろな儀式とかが、儀礼とかがいっぱいあるという話でございますけれども、池田さん実際に行くイベントとかってあったりしますか。
そうですね、なんか意外とイベント拾ってみると、
うん、
ゴールデンウィーク中に終わってしまうものが結構多くて、
はいはいはいはい、
どうしようどうしようとは思っているんですけど、うん、1個は町田のね、その大日本タイポ組合店が町田でやってて、
うん、
で町田リス園ってリスばっかりいる動物園とか町田にあるんですよ。
はいはいはいはい。
であとちょっと町田っていう町もね、駅なんかも結構独特な、
楽しいですよね町田ね、
とこなんで、
ね、
ちょっと町田に行ってみたいなっていうのが1個
なるほど
あります
ね。いざそれいいですね、ぜひ行きたいですね町田散歩。
そうそうそう、町田ってなんかちょっとね近くて遠いっていうか、まあ僕は結構行ったことあるんですけど、うんうんうん、改めて行ってみたらどんな感じかなっていうのかなというとこですかね。
はい はい、僕は、静岡に行って、ストレンジシード静岡2019というのを見てこようかなと思っております。
静岡好きだな。
静岡そんな好きじゃないですよ。久しぶりですよ静岡行くの、
はい、
はい。続きまして、週刊ドラマ語りのコーナーで今回は、まあ、実話をね原案とした、まあ、映画の話から夏空や伊達天など、まあ、一応実話原案のドラマについてお話をさせていただきました。他は池田さんどうです、うん、ハマってるドラマとかってあったりします？今
俺はねもう全然ドラマ見てないです。
安らぎの時は見てないですか？
もうあのねあの一言、はい、俺は暇じゃねえっていうそういう傷を足しましたけど、
はいはい、
あの私定時で帰りますはちょっと録画はしてるんで、
うんうん、
あとあのなんだっけ SNS の内田理央ちゃんが主役のドラマはなんかあのドラマ単体だけじゃなくて SNS でもすごくコラボレーションがあの熱くしてるらしいんで、このまあ、 あの2つのドラマはちょっとチェックをしてみたいなと思います、はい、
じゃあ来週ぜひそこら辺の語りを期待しております、うん、僕もう見るの諦めてしまったのでド
ラマいやいやわかります。正しいです、はい、正しいです、
はいはい。ということで、週刊ドラマ語りの続きまして、今回はね、イベントレポートという形で、検討式と素材を取り戻すための自主ゼミというイベントに、まあ、参加してきたお話をさせていただきましたが、そうですね。まあ、作品についてのお話とか、まあ、そのね、当日のイベントの延長戦みたいな形で、いろいろと自分たちなりの意見を話したりして、取り留めのない形で終わりましたけど、まあ、いいですよね。そういう考え方とかっていうものを、なんか、ぶつけ合うじゃないけど、こう、ね、交わし合うみたいなものは、すごくいいなと思ったので、答えの出ない話を。
もっと、あの、脱線するといいだろうね。脱線ができるかってことも含めてだけど。
そうですね。なんかイベントとかだとそれできるんですけどね。この放送だとやっぱり20分とか30分になってきちゃうとちょっとしんどいなってのあったりするんで、
うん、
なかなかね、あれですけど、うん、まあ、あの、面白いイベントでしたね。
うん、
続きまして、30分読書のコーナーで今回は岩崎の方から世界思想2019年春という冊子の中の上野千鶴子先生のコラムというかケアをアウトソーシングすればそれで良いのかというコラムについて紹介をさせていただきました。ちなみに池田さん最近読んでる本ってあったりします？
まあこの前はあの安住紳一郎さんの曲穴を読みましたけど、
いや曲穴っていう本があるんですか？
そう、曲穴っていうタイトルで、
うんうんうん
うん、まあ、穴を覗き込んでいるのが表紙なんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、これも10年ぐらい前の本なのかな。
なんかまあ先週も話しましたけど30分ぐらいで読める本がもしあればちょっとこのコーナーで一緒にね、うん、さらっと紹介できればなと思ってますんで、僕自身もあの今日 の、 あの話の流れちょっと出ましたけど文化人類学の、思考法という本の一部だったら30分ぐらいで読めるのありましたんで、またどっかの機会でお話しできればなと思っております。
はい。
で、続きまして思っちゃったで今回は何でしたっけ？何の話を紹介しましたっけ？
今回はあれですね。近畿大学での、
はい、
まあ西野さんのスピーチの元となってるのはこれじゃないかとかね。
うんうんうんうん。
あと
金国公認者
さん、ね、叱るより褒める方が人は成長するのにとかね。うん、
あとまあドキュメンタリーの話とかか、
はい、あとアクションについての大苦情ね。
まあ愛がね伝わればいいなっていうところで。
苦情じゃないです。大丈夫です、うん、大丈夫です。
このまあ1週間ぐらいまた僕休みなんで、あのツイートが増えると思いますので、
うん、はい、忙しいな。
そこら辺
そのツイートを見なきゃいけないな。
まあ、来週またまとめてみてもらえればなと思っております。で続きまして、野良大学で今回2019年の、C3 & 噴火という方あのイベントの、ね、報告会に池田さんが行ってきたというお話をしていただきました。
はい、
野良大はどうですか？今どこら辺にいるっていう風に認識はありますか？
今あのテーマとか持つなっていうことを案に言ってる感じがするのでもうもはや瞑想に次ぐ瞑想なんですけど、
はい、
でもね基本はやっぱそうなんですよね、
うんうん、
なんか自分のテーマとか何かに寄り添っちゃうんだったら、
はい、
まあまあそれももちろんいいんですよ。そういう風なテーマで拾っていくのもあるけど、
うん、
とにかく自分の興味がないこととか、
うん、
あの知らないこととかをどう保管していくかっていうことの方が、
うんうん、
なんか結構大事なのかなと思っちゃったりはするんですが、
うんうんうんうん、
でもそれでも僕偏ってるから、
うん、
どうしよう、もう今度なんか阿佐ヶ谷ロフトでプロレスのイベントとか行ってこようかな。
あ、それいいかもしれないです。というか、なんか劇場指定してね、どっかせーので指さして、あれあるじゃないですか、ロフトか、ロフトグループが出してる冊子とか、
うんうん、
あれで指さして、せーのっつってやるとかね。
うわ、どうしよう、俺なんか言論カフェとかもまだ行ったことないんだよね。
言論カフェ高くてね、行きにくいんですけどね。でも面白いと思いますよ、多分話してること自体は。
なんか
僕は東博樹にブロックされてますけどね、なんかよくわかんないけど。
珍しいよね、俺ブロックとかないわ、全然ないわ。
いや、東博樹は結構いろんな人ブロックしてるんですよ。
わざわざブロックするって、
僕もよっぽどここで前に話したかもしれないですけど、
うん、
まあ、言論カフェってホモソーシャリティだよねっていうことを軽くさらっと書いたら即ブロックされましたね。
とっても言いたがってるね、はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、じゃあ放送後期で今のコーナーでございます、
はい、
ということで、まあ今のうちにじゃあちょっと簡単に番組の紹介しておくので、エンディング曲を池田さんの方で考えておいていただけると。
はい、
番組では、番組は、ポッドキャストのほかノートなどでも聞くことができますので、ご都合のよろしい方法で聞いていただければと思います。ツイッターやってます。ツイッターで、カタカナタネラジで検索いただくとツイッターのアカウント出てくると思いますので、まあ番組の紹介で、番組というか、コーナーのね、回の紹介であるとか、あと時々思っちゃったことなんかもツイートしてますので、よろしければそちらもチェックしてください。
はい、ありがとうございます。
じゃあ明さんの方でお願いします。
はい、では今週のエンディングテーマです、北島三郎のデビュー曲にして発売直後放送禁止となったこの曲をお聴きください、
はい、
北島三郎で文ガチャ武士。
はい、
はい、でこれで終われないんですけどね。ということで、お相手は
岩崎と
池田でした。
タネラジ、
またキュッキュキュー、キュッキュキュー。